て始まりましたタカラジオ。桜の便りが行き交う昨今、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの青柳由美子です。コメンテーターはお隣の大田区九本寺報道院の住職原龍生さんです。
こんばんは、原龍生です。うちの境内では姫桜や山桜が見事に咲いていると思います。今夜も楽しみましょう。
はい、楽しみましょう。この番組は 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界へ感動、幸せ、楽しみ、そして教えをテーマに様々な視点から各種放送でお送りいたします。そして FM 世田谷のホームページではおよそ半年間この番組が保存され、いつでもネットにつながっていればお聞きいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。タカラジオは樹木葬の六号上演九本寺報道院の提供でお送りいたします。タカラジオ FM 世田谷からお送りしております。さあ原さん、今はどんな季節ですか、境内の中は。
あ、今はもう春めいてきてると思います、完全に
そうですよね。もうね、境内がとても広くていらして、その中に今度はスケボーのステージとパフォーマンスができるステージと両方作ろうとしてますよね。
まずはパフォーマンス、宝広場にね、はい、宝ステージっていうのを作って、はい、まあ、そこでいろいろまたイベントができればいいなと、まあ、そんなところで今工事が進んで、今工事長場っていうとこですね。
あ、入ってますか、工事
も。今工事入ってます。ガンガン入ってます。
楽しみですね、はい。スケートボードといえば今日のゲスト、前回もいらしてくださいました女性スケートボーダーカズさんです。カズさん、こんばんは。
こんばんは。
さあ、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回女性スケートボーダー、はい、とても珍しい、これはなんていう職種っていうんですか、
なんですかね、
はい、スケートボーダーを目指している子どもたちがたくさんいると思うんですよ、はいはい、特にね、オリンピック以降増えたっておっしゃったじゃないですか、はい、でもね、きっと子どもの中にはやり始めたけれども、うん、あんなにはうまくいかない、うん、痛い、転んじゃって痛い、すりむいちゃった、うん、もう行きたくないとかってなってる子ももしかしたらいるかもしれないですよね、はい、先生から見てどうですか、はい、そういう子どもたち、
はい、そうですね、本当にやってみたらっていうとできないからとかっていう子たちってやっぱりいるんですよ、
う
ん、
そうですか、うん、
でも私はとにかく自分を信じてって、絶対やればできるからって、うん、背中を押すんですね、
はい、
絶対できるよって、何々ちゃんだったら絶対できるっていう風に勇気をちょっと持ってもらって挑戦すると本当にできるんですよ。
うわ、すごい、
うん、なので諦めないで、はい、なんて言うんでしょう、本当に継続は力なりじゃないですけれども、続ければ絶対にできるようになるので、諦めず、あとはもう楽しみながら、スケートボードをやってもらいたいなと思います。
あ、そうか、はい、信じればできる、
はい、
自分を信じて、
そうです、そうです、
はい、ちょっとミュージカルみたいじゃないですか。
そうですね、
まさに。
でも絶対そうなんですよ、
はい、そうなんですか、は
い、どちらかというとスケートボードってメンタルスポーツって言われていて、うん、自分が怖いなと思ったら本当に転ぶんですよ、
は
い、
そうなんです。なので、そうなの、原さん、
ね、そうですね、オーリーでこう飛んでねっていうと、はい、そういう技があるんですけど、はい、飛ぼう飛ぼうと思っても必ずすっかりしちゃうんです、私は。
なんて言うんでしょう、心と体ってつながってるので、はい、怖いなと思ったら少しなんか後ろのめりになってしまったりとか、はい、でも行くぞ、絶対できると思うと前のめりになって、うん、やっぱりできるんですよ。
できるんだ、
はい、
いや、見てると、うん、鉄の手すりをダーッと降りてきて、それで一回転して着地するとか、はい、あ、こんなことできるんだっていうのを若い子たちが何度も何度も挑戦してるじゃないですか。ああいうことっていうのは何がきっかけでできるようになるんだろうと思っちゃいますよね。
でもきっとああいう子たちは本当に練習に練習を積んでると思います。
ああ、そうですか、はい、オリンピックでね、はい、見た本当に一握りの子たち、うん、やっぱもう本当にもう泣きながら練習をして、うん、舞台に上がっている、
はい、
そういうことか。でも憧れが多いんじゃないかなと思うんですよ、子供たち、ああいうの見てて、うちの子もできるかもしれないと思ってる親御さんも いらっしゃると思うしね、まあ、そういう例えばあのカズさんなんかも、はい、ママさん、
はい、
スケートボーダーとおっしゃいましたけど、
はい、
母として子供がそうやってあのもうダメだって言ってるとしたら、うんうん、やっぱ同じようなアドバイスをされますか？
そうですね、
きっとできるよって、
うんうん、もう自分を信じてって、
あ、
うん、絶対できるからって、
はい、
うん、言います。
でできた時は、は
い、もうめちゃめちゃ褒めます。
あ、
はい、
そうなんですね。
子供も大人も褒められると嬉しいですよね、はい、
うん、そうですね、
力も湧きますし、うん、なので褒めて育てたいなのでスケートをやってる子たち、その割とママさんたちスケートやってないので、
はい、
なんか子供たち滑ってると簡単に滑ってるように見えるんですよ、
ええ、
なのでなんでできないのとかいうママたちもいて
言ってしまう、
はいはい、でもそんなママたちにちょっと乗ってもらう、
はい、
あのこうやって乗るんですよ、こういう風に足乗っけて乗るんですよっていう風にちょっと体験をしてもらうと、
はい、
難しいなんて言って子供たちすごいって言うんです。なんでたくさん褒めてあげてくださいねって言うんですけど。
そうなんですか、
はい、
いやそれ保護者が体験するって大事ですね、
はいはい、大事だと思います。
あの城南島の稽古っていうのは予約とかが必要ですか？はい、
そうですね、城南島公園にお電話をしていただいて、はい、予約をしていただければ。
これは何かウェブサイトかなんか出てきます？
そうですね、あの城南島のホームページに出てます。
あ、そうなんですか、
はい、
それであの練習したいなという方はぜひ検索していただいて、うん
はい、
そしていつかあの大田区報道院の方にそんな練習場ができた日には、うん、ぜひそちらにも足を運んでいただいて、はい、ですよね原さん。
そうです。でスケボー教室も500円で2時間、ね、
そうです、
あのレッスン受けられますんで、はい、ほんのに
500円
で保険料も込みなので、もし万が一怪我をしてしまっても一応保険は入ってます、はい、
インストラクターの皆様っていうのは、はい、どっからではお金が出るの？
あの城南島は本当にボランティアで皆さんやっておりますので、は
い、
はい、でもみんなが楽しんでくれればっていう、もともと富田さんがそこを校長先生で作られて、
その
気持ちをみんな継いでいます。
富田さんといえばね、
はい、
あの前もこの番組に出ていただきましたカズさんの師匠でいらっしゃる。
そうですね、
スケートボーダーの草分けの方でいらっしゃいますよね、はい、もし初めてなんかその入り口行こうとしたら、
はい、
何を用意すればいいですか？
そうですね、あの城南島は今、うん、あのスケートボードを持ってない方は、
はい、
あの一応レンタルで貸してもらえるんですね、
うん、はい、
なのであれなんですけど、まあ、一応やっぱりヘルメットがもし自転車のものとかあれば、
はい、
ヘルメットを持って、
はい、
まあ、パッドがあればパッドを持ってですかね、はい、
もしあるんだったら持ってきてください。板を
持ってきていただければ、
はいはい、なくてもでも借りれます？
そうですね、
はい、
借りれます。
いいです ね、
うん、そうですね、
ちょっと身軽な感じでいけて。
そうだからあの私もあの、まあ、プロテクターやってますけど頭は全然打ったこともないし、
あ、そうですか、
肘も、うん、あのそうあの膝も打ったことなくて、ただ
手で
転ぶ時にこうやる時に、
うん、
ここにプロテクターがあるんで、
はい、
そこだけでやるんであまり致命的な頭からバーンっていくような転び方って、うん、見てると誰も してませんので
、うん、そうですね、本当に先ほどもお話しさせていただいたんですが基礎、
はい、
が大事なので
基礎が大事、
基礎をしっかり覚えれば安全に安心でできますね。
そう、
そんでその基礎を習うためにぜひあのまずは先生から習った方がいいですよっていうことが ね、
スクールに行かれたらいいかな、
ね、あの自己流もいいけれども自己流だとちょっと危険を伴うかもしれないということですね。
はい、そうです。
ですから、まあ、あのちゃんとしたスケートボードショップでスケボーを買ってもらって、
はい、
あのちゃんとしたスケボー用のシューズ買って、
はい、
で楽しい靴下買ってで楽しい服着ていけばもう結構滑ることが楽しくなると思います、
うん、
ね。
いやファッションもねおしゃれじゃないですか。あのあ今日原さんが持ってらしたこれちょっとスケートボードとは違うのかなと思ったんですが皆さん、ですね、背中にスケートボードみたいなのがくっついてるんですよ、まさに。そして表面がリュックサックみたいになっている。でも背負うことはできない。
そう
キャリーバッグですよ ね要はね。
ちなみにこのシールは、
はい、
あの今もうほとんど放送禁止 あのお笑いウルトラクイズ あの一場面です、はい、
原さんが大好きな放送禁止のね感じですか、
あのビートたけしのね、
はい、
あのお笑いウルトラクイズっていう、バブルの頃にちょっと流行った、バスを沈めてそこから人を生還させるっていうね、
はい、 そうなんです、ね、そんなの今やったら絶対ダメですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。カズさん、2回にわたって素敵なお話を聞かせていただきました、はい、最後にちょっと何かお稽古のことなどで PR があればどうぞ。
はい、そうですね、城南島も品川もそうなんですけれども、親子だったり女性だったりでスケートボードの体験をしに来ていただけたらなと思います、
はい、
まず板に乗って風を切る楽しさを皆さんに体験してもらえたらなと思います。
素敵、は
い、体験してます。
ぜひ皆様ちょっと検索していただいて、はい、スクールにお顔を出してみてください、はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ原さん、今日の曲は何ですか。
はい、にぎにぎしい感じで選曲しました。デッドアライブのブランニューラバーです。これリッドイットアップっていうこの、まあ、ミックスバージョンのアルバムからのもので、まあ、本当ににぎにぎしい感じの曲だと思います。これも30年前の、曲なんでね、グループも口パクでオールナイトフジにも出たことが印象的です。はい、
はい、それでは皆様お聞きください。デッドアライブでブランニューラバー。お送りしています曲はデッドアライブでブランドニューラバー。さあ原さん、
はい、
ここでですね、なんとスペシャルゲストの登場です。はいはいはいはい、一言もらいましょうか。どうぞ。
めーめ
ー皆さんもうバレてしまいましたでしょうか。スペシャルゲストカビラ J さんです。
よろしくお願いします。呼んでいただいてありがとうございます。
原さんとは中学高校時代がご一緒。
そうだよ。 Yo brother!
原さん、まあ、今までのゲストと全然違うテンションでお迎えしております
いやいや、机前と後ろですよ原くんとは。
原カビラですか。
はい、
カビラ原じゃなくて、
いや原カビラでしたね。逆もあったんじゃないかな。
もういろいろ
だって同じクラスだって、ちくまだから、
ちくまもそうです。
うちに高校変わらないんですよ。
3年間
だから3学年、
そう、ね、
だから信濃組でも一緒だった。
信濃でも藤川先生。
そう、藤川先生、数学の。
いや、
いや、藤川先生聞いてらっしゃいますでしょうか。あ、
ご昇天されております
そうなの。
チェーズ、I love you teacher memories。
間違いなくクレマス先生は聞いてらっしゃいます
あ、クレマス先生恩師です。皆さん聞いてますか。
はい、カビラ J さんいらしてくださいました。実はこのスタジオもね、何回か、
ね、
はい、来てくださいますよ。
ゆみちゃんの DJ で何度も、
そう、ありがとうございます。
呼んでいただいてありがとうございます。
もちろんね、
ゆみちゃんも母校同じですからね。
ね、
ね、
う
ん、
そうです。
玉母校トリオですね今日は。
そう、嬉しい。
効果でも歌いますか。そらそらそらそら、やめときましょう。すいませんリスナーに失礼ですね。
言って却下みたいな。
言って却下。
そうなんですよ、このノリです。 J カビラ、ここにですね、プロフィールなどちょっと用意させていただきました。
ありがとうございます。
改めましてカビラ J さん、1962年9月の23日のお生まれ。
秋分の日です。 Thank you。
はい、知ってますか。
同じ誕生日ね。
Oh my God。
9月23日。
ほら、おー、ブラダー、すげーな。
盛り上がる小学生みたいな。
すげー。
だ、ちくま組だと田中圭一も9月23日なんだ。
そうだ、
本当、本当、
そうだっけ。
そう、
すげー。
ちくま3人同じ誕生日。
9月23日頻度すごくない。
すごい。
あとゴン中山、レイ・チャールズ。
あ、そうなんだ。
ブルース・プリスティーン。
いや、
オーエー。
え、
9月23日。
そんなに素晴らしいです、はい、その9月23日に生まれたこのテンションの高いカビラ J さん、はい、沖縄県の那覇市出身でいらっしゃいますよ。
うちらん中です、
タレントと言っちゃいけません。俳優、
ありがとうございます。
そしてスポーツキャスター、ナレーター、もういろんな分野で活躍されていらっしゃいますが、もちろんそうです。熱狂的なサッカー好きとしても知られていらっしゃいますよね。主にテレビ朝日のサッカー中継など、んーとか原丸さんともよく間違えられるというね。
原丸さんです。もう言ってますよね、 それをもう。まあまあまあ、
はい、お父様カビラ長生様は、NHK を沖縄にね開局された本当に有名なアナウンサーでいらっしゃいますよ。
ごめんなさい、親父の話も明記されてるんですか。
こんなにね、ノリがいいんですけど、実は琉球王国のね 王族の末裔でもいらっしゃる。
いやもうそれは
これすごいことなんですよ。
いいです。そういうことはもうまあどうでもいっちゃあのねえ、祖先の方々に失礼なんですけど。
そうでもねそういうことでありながらお兄様はもちろんジョン・カビラさん、
はい、
そして真ん中にはケンジ・カビラさん、
はい、
そして
3兄弟ですよ。真ん中にはそうです、はい、真ん中、長男ジョン、うん、真ん中ケンジ、そして僕、
はい、
僕ジェイなんですけど、
ジェイさんですよね。そしてジェイさんがあのどうなの、3人集まるとどういう役割になるんですか。どんな、
まあまあまあレロブラザーっていうかあの末っ子気質で
やっぱり
もうキャッキャッキャッキャ兄貴で兄貴校でしたからね、
はい、
だから兄貴のあのネルシャツとか、うん、短パンとかジャージとか早くこう下ろしてくんねえかなと思って、ボロボロなんだけどあれが着たい、あれが欲しい、すごい嬉しかったですけど、ね、お風呂は嬉しかったです。
憧れみたいな
こんな話で大丈夫なんですか。
大丈夫なんですよ。それでもうサッカー好きもそうなんですけど、玉川学園時代にこうやっぱミュージカルと出会うわけですよね。
そうですね、はい、中学1年英語劇クラブで、はい、その顧問のクレマス先生が無類のミュージカル好きで、
はい、
中1ウェッサイストーリー、うん、中2ザ・ウィズ、中3ゴッドスペルっていう、はい、あの映画にもなりました。11月の文化祭はサッカーをちょっとお休みして、
はい、
歌ったり踊ったりしてましたね。
素晴らしい。まあ高等部の時もね、私なんかも憧れの先輩でしたよ。
そうです、後輩にいましたね、
はい、
ゆみちゃん
本当に。ありがとうございます。私は少林寺拳法をやりながらこの
少林寺拳法、嘘でしょ。
そうですよ、
知らなかった、
やば。
少林寺拳法、
今度型見せてください。
いいですよ、はい、で J さんは実はあの玉川からアメリカの大学にも行かれて、
あ、行きました。
ここでなんとサッカー、
そうですね、うん、あの高校読売ユースで僕がツートップの右の時に、はい、センターバックに津波佐藤さん、
素晴らしい、
もう我らが誇れる元日本代表、
はい、
で真ん中に戸塚哲也さんとかラモス・ルイさんとか与那城ジョージさんに、あ、じゃあじゃあ一緒にあのミニゲームやろうやって顔持ってもらって、
は
い、それで兄貴2人がアメリカの大学行って写真送られてくるんですよ、
はい、
キャンパスガールと、キャンパスガールって死語だねキャンパスで女の子とい
いなと思って、
こういう感じでさ、そんなツーショットの写真送られてきて、俺もアメリカ行くしかねえだろうと でサッカー留学でテキサス州立大学行ったんですけども、はい、まあそこで、ね、あの監督があって、監督に嫌われて戦力外通告で、
はい、
昇進して日本に帰ってきて、
うん、
でダンサー、
はい、
ダンスが好きで、
そして俳優になれるわけです
か。でオーディション
それでまたこれが、いろいろ
当時80年代日本はミュージカルブームだったんですよ、まあ、はい、今でもちょいちょいブームといえばまあブームなんですけど、もっとすごくて、うん、ちょっと踊れただけで日生劇場、帝国劇場出れましたからね。
すごいことですよ、ね、
ですよ、
うん、でまあもう長いことミュージカルももちろんなんですよ。でこれがね一番記憶に新しいのがビッグフィッシュというジェイさん主役の素晴らしいミュージカルがありまして、ここで第45回菊田一夫演劇賞も受賞されています
。
皆さんね、んとかカードマンだけじゃないんですこれが
実はそうなんですよ。あれあの母のお墓参り行った帰りに、
はい、
マネージャーからジェイ、なんか菊田一夫賞を取ったよ、
はい、
やっぱり墓参り行くもんですね、
あ、さすが
母がいざなってくれたのではないかってすら親父に言われました。
素晴らしいですよね。
いや、感謝です、
はい、ミュージカルももちろんねあれなんですけれども、実はなんと60を過ぎてから新しいことを始め
た。ゆめちゃんありがとうございます、振っていただいて。
ということで
60を超えて、はいはい、お笑い芸人、お笑いコンビを結成いたしました。
はい、なんという名前ですか。
役者の幼馴染と一緒に作った井原剛と、大阪出身井原剛と私内縄沖縄出身の私で、ね、なにわシーサーズというコンビを結成いたしました、ね、去年の12月。
素晴らしい、
うん、
あの先日ライブ行かせていただいたんですよ、
うん、
ネタはなんと一つ
しかないです。いやいやいや、まだそうですよ、まだデビューして2ヶ月も経ってちょっとか。
それで単独ライブですからね、
うん、
満席、
お
いやすごい。
ちょっと精進しないとね、本当お笑いの世界は深いです。
深いですか、
はい、
うーん、
で東洋館にも出させていただきまして。
そうなんです、浅草
東洋館。
いや俺ビビったわ、根津さんの後だったんだよ。
へ
ー、そんな無謀なことやるかと思ったんですけど、いや、あのいただいたオファーはもう断るなんてそんな位置じゃないのでやらせていただきます
って。へー、あそこもそのストリップ劇場だったね。
おっしゃるね、ビートたけしさん、
は
い、いやいや笑いの聖地ですよ、
ね、
いやありがたかったですね、素晴らしい、あの経験でした。
ますますますますこれ
から、そうなんですよ、ゆくゆくはちょっとあの強しと夢はでかいんですけど、なにわシーサーズザ・ミュージカルっていう、
はい、
やっぱり 踊りあり歌あり、うん、笑いもちろん漫才あり、そして最後はほろっと刺さるようなミュージカルもちょっと画策しているので、皆さんお楽しみにしていただきたい。
本当にね、あの井原さんもね歌もうまいですよね。
むちゃくちゃうまいです、うん、宮本亞門さんのミュージカルに出てますか、
ね、あそうでした、
ね、あ出てます、オケピにもそもそも一緒に、ね、今日三谷幸喜さんの演出、はい、うーん
今日はねたまたま欠席ですけれども、
あいつ何やってんだよ今日。さあ佐賀の方でね映画を作りました、はい、そっちのなんか
お忙しいですよね、
制作発表
もうとてもねいい雰囲気なんですよ、二人が大阪と何はって言うんですけど、ねえ、うん、もう自分たちが笑ってしまうような楽しみ方で、
いいね、
とってもいい、そう、いい感じ。原さん今度行きましょうよ、
ね、
ぜひぜひ、はい、じゃあちょっとねあの一番宣伝したいところはあれでしょうかね、やっぱその何はシーズン、なんでこれをやるきっかけになったかな、
あのこれずっと3年前にやらと野田マップ野田秀樹さん演出作演出のフェイクスピアという舞台になりました、64公演、その前に1ヶ月半お稽古で一緒で、楽屋もずっと一緒で、なんか悶々としててボソッとお互いなんか2人で楽しいことやりたいね、人生の後半だし60超えたし、なんかチャレンジしたいね、しかも2人で楽しいことやろうよっつったら、あれそういえば漫才お笑いの方々が役者になって映画出たり素晴らしい演技を見せて舞台に立ったりするんですけど、役者がマジで本腰を入れて漫才ってあんまりないよね、うん、あれちょっとこれチャレンジしがいあるのではないか、それだちょっと待って、お前大阪俺沖縄何はシーサーズや、おーいける。でそこから知り合いの吉本のトミーさんとか、あの劇作家ですよ、うん、漫才作家ですね、素晴らしい演出作さんの博多仁志さんを招いてネタを書いてもらって、うん、で台本も出来上がって演出家も招聘できて、で制作会社もついてくれて、やっぱりこれだけやってると仲間をやっぱり頼りにやりたいんですっていう、ちょっとパッションを豊かにアプローチすると人ってやっぱり乗ってくれるんですね、うん、だそういうチームが出来上がると、あれよあれよと、あこれなんかデビューいっちゃう、最初は M1 っていう話もあったんですけど、
すごい
それはちょっとそれはおいおい調子乗んなよってことで、だから今年、うん、ちょっとチャレンジしようかなと思ってるんですけれども、
これがねすごくね、あの J さん自身がこのチームをプロデュースして、
うん、
いろんな方にあの宣伝してしたりね、お話ししたり、は
い、ちょっとプロデュース業も初めてなので楽しいですね、
楽しいです、
いろんな人たちにこうサポートしてくださいっていろんなね、はい、社長さんの方々、うん、
その後進んでます、
ちょうど進んでますよ、
素晴らしい、
やっぱりパッションです、もうパッションが人を動かすんですねはい、あのゆみちゃんと一緒にやってるあの Bridge of the Rainbow もね、やっぱり合言葉パッションで、
うん、
もうあれも6年ぐらい続いてますよね、うん、
もっとですよ、
もっと続いてますか、
震災直後
からですよね、毎年ね、今年もね6月やりますね、
はい、
やっぱパッションで
6月1日ね、
ゆみちゃんもそうですけど、はい、パッションでいろんな人たちを呼んでライブやってきましたね、ショーやってきましたね、作ってきましたね、
はいはい、あのミュージカルはこれ、はい、実現したら素晴らしいですね、
おっしゃる通りです、
はい、
うん、やっぱりこれはもうありきたりな話になるんですけども、どれだけ年を取ってもなんかこうチャレンジしていく、
そう
このワクワク感
そう
というのはやっぱ持ち続けていたいですね、
あるねそれね、
ね、
うん、
大事、いやこういうねパッションっていう言葉も J さんからいただいたんですよ、私もねなんか時々こう落ち込むと、ゆみこパッションだよパッションって、おーパッションの伝道だな、
なかなか
伝道し、
あの恥ずかしげもなくパッションってなかなか実生活ではなかなか言えないけどもあえて言ってみましょう、パッション大事、
はい、では3人一緒にせーの、
パッション
Do the passion、 はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
それでは、原さん最後にお寺さんからの一言お願いします、
はい、一言ありがとうございますです、感謝の気持ちを保てる日々、時間は心のスケボーです、スケボーを乗る人は健康な人、感謝言える人は善良な人、この宝ジオも今日で大団円を迎えます、今まで支えてきてくださったスタッフの方々、リスナーの皆さん、そして感想を率直に話してくださった方々、ありがとうございました、また今日は特別に来てもらったカビラ J 君、すごくありがとうございました、
こちらこそありがとうございます、
以上でございます、
ました。
はい、どうもありがとうございました。本日で終わりということですが、またぜひ番組再開を願っております。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。ジェイさん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、お送りしてまいりましたタカラジオ、まもなくお別れの時間です。 FM 世田谷のホームページからポッドキャストに入りますと、今まで放送された内容がいつでもどこでも聞くことができます。原さん、いかがでしたか？
本当にとてもいい時間をね、青柳さん含めゲストの方々と一緒にいろんな話題をここで話すことができて、とても良かったです。
僕今日初めて聞いたんです、これが最終回って本当ですか？寂しくなるね。あら、ちょっとまたセカンドシーズン、うん、ちょっと考えてくださいよ。
サードシーズンになる。
あ、サードシーズンになるの。
そう、ファーストシーズン。
サード考えてくださいよね、皆さん。はい、ありがとうございます。
本当本当
お願いしますよ。
ジェイさんもほら、これ最終回だったら寂しいから、またゲストに来てもらうということで、
まあそれも ね視野に入れて、
また復活したらね、ぜひ呼んでください。
いろいろ、
はい、
さっきゲスト送り出しで送ったはずなのに、また戻ってくるんだから、ほら。
そうね。
パッションさんやれば、パッションさんやれば何でもできます。
今度9月23日の回作ろうか。
いいね、田中を呼んで、ゴン呼んでくる、全然 OK ですよね。いやでも楽しい時間ありがとうございます、本当に。
はい、ここまでのお相手は青柳美子と、六号上演旧本寺報道院の住職
原流星でした。
そして本日のゲスト、 J さん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。タカラジオは六号上演旧本寺報道院の提供でお送りいたしました。